皆さんおはようございます。今日は朝早くから私のセッション来ていただきましてありがとうございます。日本マイクロソフト多田と申します。よろしくお願いいたします。私Azure Cat ってここに書いてありますけれども、 Azure Cat というチームに属しておりまして、Azure Cat というのは何かと言いますと、皆さんお使いいただいているマイクロソフト Azure の、開発チームが、レドモンドを中心にシアトルですね、レドモンドを中心にいくつかありますけれども、私のチーム自身はレドモンドにありまして、でただ開発、その開発チームの中にはいるんですけれども、我々のチームは5、60人、70人ぐらいのチームですけれども、お客さんのところに行って、実際にいろいろお手伝いしながら、でそのお客さんのもちろん成功していただくことも重要ですし、それから実際に動かしていただいているお客さんのところから具体的な、シナリオベースのと我々言ってるんですけども、フィードバックをですねきちっと入れていくこと でそれを直接エンジニアリングのチームに伝えていくと、で皆さんのフィードバックを、きちっと反映したいいサービス製品等をですね作っていく、そこに貢献するっていうのが、一番大きなミッションとしてやってるチームでございます。で今日は、クラウド時代のデータアーキテクチャということを、お話ししようと思っておりまして、いろいろそういった、実際にお客さんのところを行かせていただいている経験から、それから製品の開発エンジニアと直接話している内容からというあたりで、皆さんのお役に立つことがいくつかお持ち帰りいただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。で今日はですね、データの爆発というキーワードは割と古くからあるかと思いますけれども、そういったお話、それから、そこのデータから一体何をこう出してくるのか、何を導き出すのか、そういう話、それからそうやっていくために、実際データってどういう捉え方をするのがいいのかなと、データのアーキテクチャっていうのは何だろうっていうのは、その単語だけではちょっと分かりにくい感じはしますけれども、そういったあたり、それから、ラムダアーキテクチャと、これは今もうお聞きになったことある方もいらっしゃるかと思いますけれども、これ別にマイクロソフトに限った話ではないんですけれども、そういった、ものについて少し、ご説明して、でマイクロソフトの、我々が Azure の上で提供しているサービスであるとか、またAzure の上でオープンソースで使っていただけるものとか、そういうのをですね少しマップしながら考えていただ、いきたいかなというふうには思っております。でデータの爆発っていう言葉自体は、僕自身もう随分前に聞いた言葉の気がします。私今の部署に来る前はコンサルティングサービスというところで、比較的そのデータウェアハウスとかそういったところのですねコンサルティングを手掛けておりましたけども、当時2000年ちょっと過ぎたあたりぐらいにデータウェアハウスとかですね BI とか言われ始めた時に、じゃあそのデータの爆発とどうやって向き合っていくのかとか、そういった話題があったかと思います。で当時爆発したデータがどのぐらいの量だったかというと、実は今思い返してみるとそんなに大きくなかったのかもしれません。で今あるデータもひょっとすると、5年10年経った頃には、そんな大きなデータじゃないなっていうふうに思うようになってるのかもしれません。でもそういうふうに思うのはなぜかというと、ものすごく早く大きくなっていってるからですね。 なので、大事なのはどんどん大きくなり続けてます。でそこに対して現時点でできることっていうのは結構ですね、そのあるデータに対してできることの方が、結構少なくて大変だと。でそこをどうやっていくのか考えていかないといけないというのが、あるのかもしれません。でデータの爆発って言った時に、今ビッグデータビッグデータというふうにしばらく前から言われてるの時に、3つの観点があるというふうに言われてます。一つは、データ容量が大きくなっていくこと、データ容量の爆発ですね、ボリュームの部分 それから一つはデータの生成速度の問題。これは要するにどんどんどんどんそのデータを出してくるものが増えてくる。ものが増えてくるからその速度が増えてくる。じゃあそれをどうやって受け取っていくのかとかですね、どうやってストアしていくのか、そういう課題が出てくる。それからデータの種類ですね、バラエティって言ってますけども、ここがまた増えてきてます。昔その10年15年ぐらい前に、データ爆発してるって言ってたのは基本的にはですね、構造化データの話だったと思います。それがだんだんだんだん構造化データだけじゃなくて非構造化データであったりとか、それからもっと先に進んでこう別の種類であったりとか、そういうのがどんどん増えてきているのがデータの種類の爆発ですね。で、データの容量の爆発の方はですね、大体どんなスピードで進んできたかと言いますと、国内で2005年に流通していたデータがどのぐらいあったかっていうデータをちょっといろいろ拾ってきたんですけども、国内でですね 1.5 エクサバイトぐらい、全部集めて 1.5 エクサバイトぐらいだったと言われてます。で、2013年のデータで今13エクサバイトというふうに言われてます。爆発というほど増えてないのかなっていうのが僕の印象なんですけれども、でもそれでも約10倍ぐらいですね。で、エクサバイトっていうのは皆さんちょっとご存知とは思いますけども、メガバイト、ギガバイト、テラバイト、ペタバイト、エクサバイトですから、大体、ノート PC とかに今入っているのがテラバイトぐらいのこうですね、でかいノート PC だとテラバイトぐらいで、普通にこう軽く持って歩くようなやつだと256ギガバイトとかなんかそのぐらいのが入っていると思うんですけども、それがその上の桁が、テラバイトの上がペタバイト、その上が、エクサバイトってことになりますから、1エクサバイトって言っても相当大きいデータ量ですね。それが日本全体でだいたいこの10年で10倍ぐらいになっている。ここから先はもっとエクスポネンシャルにですね増えるんじゃないかと言われています。で、世界を見てみると2000年全体で、6エクサバイトって言われてたようです。これ言う人によってやっぱりこう推計の方法が違うのでだいぶブレてるんですけども、桁の話だと思って聞いてもらえればいいと思いますけれども、2006年に161エクサバイトと言ってました。で、2011年にはですね 1.8 ゼタバイトで、2020年には40ゼタバイトと、ゼタバイトまたもう一個単位が上のが出てきましたが、エクサの上ですね。こんな感じでですね、どんどんどんどんやっぱ増えていってます。逆にそのハードウェアとか、インフラの方も整ってきて、そういうのが扱えるようになってきているというような言い方もできるのかもしれません。で、生成速度の方もですね、これはですね結構今、バズワードと言っていいのかどうかですが、IoT というのがよく叫ばれてますけれども、インターネット・オブ・シングスですね、インターネットにつながっているものっていう意味 でインターネットにつながっているものが結局は、それだけじゃないですけれども、インターネットにつながっているデバイスが何かデータを上げてきて、でそれが溜まっていって、さっきのですねゼタバイトとかになっていくわけですから、そうするとこのデータの生成速度というのはおおよそそのデバイスの数に、よって大きくなっていってるというふうにも思えるかなと思ってます。で、その数をですね、これも推計の数値がものすごくぶれてまして、雰囲気捉えてもらえればいいかなと思うんですけども、2008年ですね、もっと前のデータってのはあんまないんですけども、2008年のとこで70億個なんかインターネットにつながっているというふうに言われてました。70億っていうと大体人口ですね。だからインターネットつながっている人もつながってない人もいる中で、インターネットにつながっているものが大体世界全体の人口と同じぐらい、70億個ぐらいつながった。これ2008年、もうたった、ちょっと前の感じがしますね、僕らからすると。で、2020年にはその数が、これがちょっとブレてます。いろんな会社はですね、500億とか言ってる、 会社さんいらっしゃいます。ただ500億ってちょっと少ないのかなっていう感触もこう思うんですけれども、で、ある会社によってはっていうのは、まあ去年のなんかうちがどっかで言ってた数字では、マイクロソフトが言ってた数字では2020年には10兆ぐらいのデバイスがつながるんじゃないかと言われてます。だ、まあ、この辺ちょっと桁はぶれてますけれども、とにかく急速に大きくなっていってるんだということだけは、まあ間違いなく言えるんじゃないかというふうに思います。だ、そうするとじゃあそのデバイス一個一個が上げてくるデータはそんなに大きくはなくても、それが例えばいっぺんに送ってくる、まあ例えば全部が5分に1回送ってくるか、まあ1時間に1回送ってくるか、毎秒送ってくるのか、まあちょっとそれは分かりませんけれども、まあ、そういったのが一個一個は大きくなくても数が増えてくると、それをどうやって受けてどうやって貯めていくのか、そういう生成速度のところをどうやって、まあ管理できる範囲に収めていくのかいうあたりが、これは一つ課題になってきます。からまあ種類の方もですね、さっき出てきたような、まあ、RDB に代表されるような構造化データですね、構造化データに入れられるような形の形式のもの、それから、それ以外ですね、非構造化データっていうのは、まあ、もうちょっと どっちかというと人間が読みやすいような形で流通しているデータ、まあ、E メールもあるかもしれないですし、それから、ウェブのログなんていうのもあるかもしれないですし、まあ、それから、非構造化なんだけども、もうちょっとこう、構造化データがその中に入れてあるような、まあ、例えば今だと JSON とかですね、そういうものもあるかもしれないですし、あとはもっともっと一個一個のデバイスはただ単にデータをだだ流ししてるのかもしれないですし、それからあとはまあ今後っていう意味では今もうだいぶ増えてはきてると思うんですけども、どんどんそういうものから画像とかですね、まあビデオとか、まあそういうのもマルチメディアというような領域ですね、まあそういうのもここに入ってバラエティの中には入ってくるのかなというふうには思います。でそういった、まあ、爆発していってるボリュームが増えていってる、ベロシティが増えていってる、バラエティが増えていってるデータを、じゃあ一体どんなふうにうまく活用していくのか、そのデータから何が出てくるのかっていうあたりがですね、まあ、今後考えていかないといけない、それから今すでにいくつか活用が始まっているような分野かなというふうには思います。ただ、まあ、ちょっとですね、若干コンプレヘンシブに考えてみるために、データからのまあ洞察っていったときに、どういう種類のそのデータから何かを読み取る方法があるのかなっていうのをちょっと挙げてみました。で、一番単純なのは、まあ、昔構造化データの頃、で構造化データだけだった頃、データウェアハウス、データマートって言われてた頃からこの4つの分類は言われてたものですけれども、まあ、一つはレポーティングですね。今までにどんな数字になってるのか、こう数字を生で見たり、それから数字をサマライズしてみたり、まあ、いろいろ例えば日本でも官庁が白書とか発行したりしてますけれども、そういったところに並んでる表もその一つですし、それから日々にですね、いろいろなデシジョンするためにいろんな帳表を見てなんか判断するとか言ったようなところ、これも一つでしょうし、まあそういった形式のレポーティングと言われるものですね。これは何をやってるのかって言いますと、過去にあったデータを、まあそれを人間が理解できるとこまでサマリして、でその人間が理解できるようにしたサマリを、用いて過去にどういうことがあったのかというのを、把握していくところですね。ここ一番基本的なところで、一番実はまあやっぱりここも重要なところだとは思います。今までに自分たちがどういうことをやってきたのかっていうのをきちっと把握することで、今何をやらなければならないか、でその先どうしていくべきかっていうのをまあ考えていくっていうののベースになるのがここですね。でその次の段階に来るのが、まあオンライン分析と OLAP っていうのも、なんかあんまりこの言葉自身が聞かなくなってきてるのかなと、あんまりバズワード的には聞かないなと思いながらこれを書いてたんですけれども、 まあでもオンライン分析っていうのはこれは何だったかっていうと、レポーティングではまあどっちかというと定型な帳表を用いていつも同じ形で過去を把握していくと。でオンライン分析っていうのはそれをですねいろんな角度から見ることができるってことですね。だからデータは比較的生のデータの状態で置いておいて見る方のツールですね。まあ例えば、今ですと我々のサービスですと Power BI なんか、ここら辺にレポーティングもできるしがオンライン分析もできるしみたいな、そんなツールだと思っていただければいいと思うんですけれども、こういう角度からデータを見てみたらどうだったんだろうとか、もっとここを詳しく見たら何が出てくるんだろうとかいう感じでそのデータを見ていくっていうところですね。これがまあ過去の分析というふうに、まあどういうふうに言うのか難しいんですけれども、これは過去をですねリアルタイムにいろいろこう角度を変えて見ていくことで分析していくと、まあこんなことがあるかと思います。で次の段階はどちらかというとそれが実際に過去のデータだけではなくて現状のデータ、まあ現在っていうのを一体どこだっていうふうに捉えるのかは、これは非常にその難しいというか、まあ要するに場合によって違うということかもしれないですけれども、現在の動きをその場で判断していく何かですね、今はどういう状態になっているのかっていうのをモニタリングしていくっていうのが次の段階かなというふうに思います。でこれは、どんどんどんどん変わっていく状況を現在のところを見て、何か今おかしなことが起きている、おかしなことが起きてたらそれに対して対応するためにどうするのとか、まあそういうところですね、まあダッシュボードみたいのをこう現在のところのこう状態をいつも見ながらでそこに対応していく、まあいいこと起きてたら何が起きてるからもっとやるためにどうするかっていうのもあるかもしれないですけども、まあどっちかというとなんかブーブーブーと赤いのがついたらそれに対して何か対応していくみたいなイメージのところですね。まあそれをやるためにじゃあどうするのかとかですね、そういう仕組み、そういうのの話ですね。それからもっとその先に予測ですね、過去のデータのパターンをいろいろこう調べていくことでそのパターンから何かこうナレッジを出してって、でそのナレッジから今起きていることのデータを当てはめて考えるということで将来のことを見通していくと。まあこれのまあ代表的なものの一つが、今まあまあ割と比較的こうよく言われているマシンラーニングなんかもこれに入ってくるのかなというふうに思います。マシンラーニングだけではないと思います。レポーティングとかオンライン分析とかをじっくり見ることでやっぱり次にどうしていくんだ、次に何が起きるかなっていうのを人間が考えてでアクションを自分で取っていくっていうのもここに入るかもしれないですけども、まあデータのアーキテクチャとかですね、データを取り巻くシステムのアーキテクチャっていうふうなのを見た場合にはここはまあマシンラーニングとか、まあ、そういったところが入ってくるのかなというふうに思います。結構このマシンラーニング最近注目を浴びてますけれども、実はまあ SQL サーバーも SQL サーバー2005ぐらいの頃からですね結構使えるそのデータマイニングと言われていたような機能が入ってたりしますけども、まあ、そういったところで、解約の例えばですねお客さんがどんどんどんどんまあ携帯電話があったとしたらお客さんがなんか解約していきますと、解約していくのは多分ですね何百万人何千万人のお客さんがいたら避けられない、ことなんでしょうね。競合他社がいろいろキャンペーンを打ってきたらそれをこうなんかやっていくと、だからそっちに乗り移っていっちゃう、まあ、そこは避けられないんですが、でも例えばじゃあその解約していってるお客さんたちはどういう人たちなんだろうっていう分析をして、でそのどういう人たちがどういう時に解約しちゃうのかなっていうのをこう理解できると、じゃあそういう人たち次に解約しそうな人が出てきたら、じゃあその人たちには何かちょっと得になるようなことを出してあげると解約がちょっと下げられるかもしれないと。あとはまあよく どこどこかのこう EC サイトとかでですね、まああの何かを買おうとしたらこんなのもありますよとか出てくる。まあそんなのもですね、こういうお客さんはこんなもん買いそうだっていうようなところをこう予測していくといったようなところがまあ入ってきてるってことですね。最近のところではあの事例で、例えばあのさっきあった絵でこうエレベーター会社さんのもあのあれですね、予防補修で実際にこうテュッセンクルップさんっていうところがあの事例になってますけれども、あそこのそのやりたかったことはエレベーターの保守をですね、こうマシンラーニングでちょっとこう今何が起きてんのかとか、どういう故障がこの時には起きやすいとか、故障起きやすいやつを先にちょっと直そうとか、まあ、そんなことに使いたいなと思ってるというところですね。で実際のミソはテュッセングループさんが入れたエレベーターが例えば何かメンテナンスしてて、でそこに対して何が起こったのか、これはどっちかというと自分のところのやつは分かりやすいんですよね。自分のところのエレベーターですから、自分が設定したパラメーターでいろんなデータ取れて、じゃあこういう時にはこういう状況だからって、まあ、ただ要するに予測も何も実は、まあ、使ってもいいんでしょうけど、なくても今起きてるのは何だっていうのが分かれば、例えば何の部品持っていけばいい分かるんですけども、ただあそこの会社さんは実はインストールベースで、自分ところが入っているエレベーターが保守しているっていうだけじゃなくて、自分ところのインストールベースをやってるだけじゃなくて、他のエレベーター会社さんが入れたエレベーターをどんどんどんどんいっぱい保守していきたいと、そこがどっちかというとメインのビジネスになってるらしいんです。まあ、よくありますよね、あの保守ビジネスっていうか、例えばプリンターは安い、でもあのインクカートリッジは割とそうでもない、でプリンター屋さんはどっちかというとインクカートリッジでお金儲けてますみたいな話で、同じですね。エレベーターも設置自体はまあ儲かるんでしょうけど、ただエレベーター自体がそんなにバーッと増えていかないので、そうするとビジネス広げようとしたら自分のところで入れるだけじゃなくて、それをこうもっとガッと広げるにはサービスの方を広げていこう、で逆にサービスの方を広げていったら次のリプレースの時には自分のところのエレベーター入れてもらえるかもしれない。だそうするとよそのやつをサービスしようと思うとですね、後付けの機械をこうなんかつけといたりして、でその状況からこう一体何が起きてるのか、例えば保守の要因がですね、何か起きましたって言った時に行って、で行ってから見て、で必要な部品取りに帰って、で持ってくとかやってると、そこでコストがかかっちゃう。それをですね、ちゃんと予測してこういうマシンラーニングとかですね、データから予測していくことによって保守をもっと効率的に上げていこうみたいなですね、話を、やられているのが、特徴のようです。まあ、こんな感じでデータがあればその中からいろんなことが、読み取れていくんじゃないかっていうのを、まあ、これからどんどんどんどんクリエイティブにですね、やっていただく必要が、まあ、出てくるのかなというのが、まあ今現状の、まあ、起きていることですね。でそういったのを支えていく仕組みなんですが、データがどういうふうに発生して、でそれをどういうふうに、さっきのレポーティングとかですね、やっていくのかっていう仕組みがですね、まあこれまでって書きましたけど、まあ割とトラディショナルな話、データがどうやって生まれて、どうやって蓄積されていって、どうやってまあ見られていくのか、これまではこんな感じ、まあ単純にかなり単純化して書いてますけど、こんな感じでした。いろんな業務システムがまあ大体まああの RDB とかでできてて、でその RDB からいろんなまあ業務システムがあるんで、いろんな業務システム自体でレポーティングをしてたりしますけども、まあそれをちゃんと集約して貯めていきましょうよと、でセンターにデータウェアハウスを置いていきましょうよっていうのが、まあ今までというか10年前15年前に言われてた話です。でこれがこの絵がそういうことを示してますね。でデータの業務システムがあって、でデータ抽出加工 ETL ツールとかですね、そういうのでやって、でデータウェアハウス、これはあの倉庫ですね、倉庫の絵が描いてありますけども、 そこに貯めて、で実際にエンドユーザーさん、データを使う人が見るときにはデータマート、まあ、データウェアハウスから直接見ることもあるかもしれないですけども、もうちょっとちっちゃいところで、ちゃんと簡単に見れる形にして、で見ていきましょうと、まあ、こういうのが今までの、話だったかなというふうに思います。でこれに対して先ほど の, そのデータの爆発の 3V ですね、ボリューム、ベロシティ、バラエティ、どんどん爆発していってるデータ支えるにはこのライフサイクルで考えるんじゃなくて、これからはこう考えましょうよというのがこちらの絵になります。これは要するに今までは業務システムとか、まあある程度きれいな形の、元からきれいな形のデータが入ってくるのが前提だったけれども、今そう言ってられなくなってきてますと。で逆にそうでないのも貯めていきましょうっていうのが出てきてますと。でそうやった時に実際に例えばデータマートにあって直接こう誰かですね、分析する人とか、あとはどっかのストアのマネージャーとかが見れるようなデータになっているものを、まあここのデータマートにあるですね、これですね、このペットボトルの水だと思ってください。このペットボトルの水は何を表しているのかって言いますと、ペットボトルの水はそのままポッと取ってきてそのままごくごくと飲めます。でこれを、まあ、データを例えばエクセルで帳表を見ますとか、なんかオラップ分析します、その場でいろいろスライスダイスしますっていうのにちょっとなぞらえて考えてるんだというふうに思ってみていただけますでしょうか。だそうするとこのペットボトルの水は直接飲めるものです。でそれがデータマートだとしたら、そしたらデータウェアハウスって何かっていうと、イメージとしてはこうですね、パケットのこうパレットの上にバーンといっぱい乗ったこうビニールで囲まれた、ペットボトルが大量にですね、整然とですね、ドーンとこう置いてある、これが倉庫ですよね。まあ例えば、そうですね、例えばコストコとかなんかそういうとこ行ったらこんな風景出てますけど、まあ倉庫ってこんなもんですと。データウェアハウスはやっぱりそういうもんだったんじゃないかなと。きれいにもうそのままでも飲めそうなものが、でも大量に個人がそのまま直接使うっていう雰囲気じゃなくて、どんどんどんどんって貯めてあるのがデータウェアハウスだったという感じだと思うんですね。でそれをじゃあペットボトルに水詰めたりですね、生成したりなんかやってるのは何だったのかなって言ったら、まあさっきちょっと ETL ツールとかいう話もしましたけれども、ここのですね、まあ雰囲気、ここはペットボトルの水を作ってる工場なのかなというふうに、ちょっと思って考えてます。だそうするとここで、実は水を生成したりとかでボトリングしたりとか、まあ、いろんなことが行われているわけですけども、工場から出てきたやつはデータウェアハウスとかウェアハウスですね、倉庫に入っていくというようなイメージかと思います。だそうするとじゃあその手前なんだろうなって言ったら、直接飲めるんじゃなくてボトルにまだ入ってなくて、で工場入る前にどこにあるんだろうって言ったのが、まあここのこれですね、データレイクです。まあイメージとしてはあんまりその汚い池とかそういうのを思い浮かべるんじゃなくて、例えばカナダのですね、まあわかんないレイクルイーズなのかなんかよくわかんないですけども、どっかその綺麗な山のですね中にあるこうすっごいこう静かに水をたたえた湖をこうちょっと思い浮かべていただけるといいのかなというふうには思いますけれども、まあそういったところにまだ生成もされてないけれども、いろんなものが何でもかんでもどんどんどんどんここに流れ込んでくるといったイメージをするのが、そういう入れ物があってしかるべしなんじゃないのと。データウェアハウス入れる前にはいろんな手かけないといけないけれども、その手かける前の状態っていうのが やっぱりどっかに何か貯めとかないといけないんじゃないのっていう考え方が、これ実はもう数年前に、ある会社のですね、博士の方が提唱し始めた概念で、これのことをデータレイクで、実はですね、ビルドとかイグナイトとかのキーノートとかその辺でですね、ちゃんと見ていただいている方はデータレイクという単語、これがここで聞くのが初めてじゃないと思うんですけれども、我々の製品の方で Azure データレイクというのが、で発表されましたけれども、昨日のキーノートでも、ジェイソン・ザンダーが、ちょっと触れてたかと思うんですけれども、その Azure データレイクって言ってるのは実は、ここに使ってほしいサービスなんですね。ただ Azure データレイクっていう言葉があるからここにデータレイク書いたんじゃなくて、データレイクっていう概念のですね、その言葉というかイメージというか使い方というかですね、そこをですね、今日ここ来た人にはちょっと、聞いて帰っていただきたいなと思ってここに書いてあります。イメージとしては、雨も降ります、山にはこうね、いろんなものが流れてきますので、それがこういろんなとこから流れてきて、でレイクに溜まって、でそれがですね、だんだんそのきれいに人工的なところに加えられてって、でそこのデータ抽出加工されて、データウェアハウス、データマートっていうこう流れになっていくと、こんな感じにこれからはなっていくんじゃないだろうかというようなことを、考えてますと。であと、もう一つはですね、実はそうやって溜まってる話だけじゃなくて、これいい写真がなくてあんまり何のことかよくわからん写真になってますけども、山をですね、こうさーっと清流が流れてますっていうのをイメージしていただくとですね、その清流流れてるところが、例えば嵐の後にはその清流はダーッとこう濁流みたいになって茶色のが流れてくるかもしれないし、もっといい時にはそのまま飲めるようなきれいな水が流れてるかもしれないし、そういう結局データが発生しているところでリアルタイムで何かそのデータを使っていく、そのデータを使って何か判断していくようなことをやらないといけない場合もあって、でその場合にはこのレイクから抽出加工ウェアハウスマートというところを減るんじゃなくて、そういうのを直接なんかやる仕組みもやっぱり必要ですね。例えばデバイスが何十兆とかつながっていくよという話になってくると、デバイスが、デバイスの上でも多分何か判断があるかもしれないし、デバイスのデータがいくつか集まった時点で大きい仕組みの中入っていく前に何かやんないといけないかとあるかもしれないし、そういったいわゆるこっちはデータが溜まっていく方向、これは流れていくデータをですね、そのまま何か使う方向、そういうのが両方あるんじゃないかというのを一枚の絵に、うまくどうやったら描けるかなと思って頑張ってみたのが、この絵になります。で、実はこれを描きながら似てるなと、でこれを具体的に落としたらどんな感じになるのかなというのが、もうやっぱり世の中にはもうすでにあるんですね。ラムダアーキテクチャーと呼ばれているアーキテクチャーが、提唱されています。これはハドゥープとかですね、そっち界隈の、方はですね、もうご存知いただいているんじゃないかと思いますけれども、さっき言ったようなデータが入ってきます。で入ってきたデータそのまま何かやらないといけない場合と、入ってきたデータをきっちり貯めといてそこから何かやらないといけない場合がありますよね。一口で言ったらこういうことかなと思いますけれども、その2つのパスを両方きちっとですね処理していくためには、こういうアーキテクチャに、こういう道具立てを揃えていかないといけないよと言ってるのが、ラムダアーキテクチャじゃないかなと僕なりに解釈してます。で思ったのは、さっきの絵のデータのライフサイクルとすごいしっくりくるなというふうに思ってまして、でその貯めてって使う方のですねパスのことをこうですね、コールドパスと、これは 静かな方ですね。どんどんどんどん貯めていって、貯めていったとこから必要なデータを抜き出して、で直接データ利用者が見れるようにしていく。それからホットパスの方はそうじゃなくて、入ってきたデータをどんどんどんどん入っていってる、入ってってます、入ってってます、入ってってます、入ってってるデータそのままその場で使っていく。でまあ何かのアラートですね、アラートを上げたりとか、即座にやんないといけないことを対処していくようなところに使う。これを両方ちゃんとですねやっていく必要がありますねということですね。まあ、もうちょっと見ていくとですね、このホットパスの方はイメージ的にはこれも IoT の、全体像っていうふうに捉えていただいてもいいのかなと思いますけども、データはまあこっちの端からいろんなもんからですね、いろんなもんからいろんなデータが上がってきますというイメージです。でひょっとしたら、まあ、これはシンプルに書いてありますけど、入り口は1個じゃないのかもしれません。この入り口自体が相当スケーラブルでないと、困ることにもなるでしょうと。まあとにかく後ろがですね処理できないほどデータが来るかもしれない。だからそこをなんとかするためには、ここでなんかちょっと我慢してくれるようなですねバッファーみたいなのがあって、でそのデータ入力を一時期ここでなんとか支えて、でこぼさないようにしていくみたいな仕組みが必要ですよねと。で一回そこのバッファに貯められたデータを今度は後ろの人が処理していくんですけれども、ホットパスの方はその中のデータから、例えば今の1時間で起きたことは何かとか、この直近の5分間で起きたことは何かとか、まあそういったところを、例えば道を流れている車が何台だったからどうだとか、あとはお金の流れが、この瞬間でこのぐらい流れたから何をしなきゃならないとか、まあ、それはいろいろさまざまあると思いますけども、まあ、そういったところをですね直接起きていることをこう処理して、でそれを何か加工していって、でまた、それ自身がデータになっていくこともあるかもしれないですし、それが評価されて、利用者にですね何かデータとして見えていくと。でこっちのコールドパスの方はそこのバッファーから入ってきたデータは、どんどんどんどんどんどんどんどんここのですね、まあコールドストアと言われている、まあここはもう単に大きいんですね。無制限である必要がある。で、どんなデータでも入らないといけない。例えばデータウェアハウスとか、まあデータウェアハウスって言っちゃうとあれなかもしれないですけども、RDB に何かデータを入れようとすると、テーブルの形になってないといけなくて、で、そのテーブルの型が違うと、例えば、いろんなデバイスあったらですね、デバイスのバージョンがこうちょっとずつプログラムがバージョンが違ってたりとか、同じデバイスでもですね、そうすると例えばデータ上げてくるやつがたまにはそのバグがあったりして、なんか型が違うの上がってきたりとか、だそれは RDB にそれを入れようとすると、なんか数値型入れたいところに文字型で上がってきちゃうとエラーですとか、だからこういうデータ、ここら辺のデータが入ってくるのがここに入れようとするとですね、なんかやっぱりその間に何かが必要ですと。だそういうんじゃなくて、もうそういうんじゃない、まあそういうただのエラーの話だけでもなくて、さっきのバラエティをこうちゃんと収容できるっていう意味で、大きくて無制限でいろんなデータが入るコールドパスのコールドストアが必要になると。で、コールドストアがあったら、そこから今度抽出を加工していくような仕組みが必要で、でまあ、そこから抽出して見られたようなデータ、この人間が直接見れるようなデータにしていく、そういう入れ物も必要でしょうというようなことが、まあ、この絵で、全体像として言いたいところです。でここにですね、ちょっと弊社のサービス群をマップしてみたのが、こんな感じになります。バッファ付きのデータ入力、別にこれここに何か書いたからといってそれしか使えないというわけではないっていうのが一番大きなミソかと思います。そういう意味では道具は実はこの緑の四角で書いたやつには他にもいろいろいっぱい使えるものがあると思ってください。でもまあ一つずつ上げていくと、例えばバッファ付きのデータ入力のところでは、まあ我々の Azure の上のサービスとしてはこのイベントハブですね、 イベントハブっていうのは、まあ、あの HTTP のプロトコルであるとか、AMQP のプロトコルであるとか、そういったのを使ってですね、なんかデータがとにかくたくさんのものから、たくさんのものから いろんなこうタイミングで、まあ、どんどん送ってくると。だそれをスケーラブルにこう そこがですね、例えば、1万個のデバイスからとか10万個のデバイスからとか何千万個のデバイスからとかですね、上がってくるやつをですねこう受けていくのに適するような、まあ、バッファ付きのデータ入力というのがこのイベントハブというものですね。で、まあ、ひょっとしたらこのイベントハブの手前にもっと仕組みがあるのかもしれないです。この例えば上げる方の仕組み、わかんないです。 IoT の例でいくと、例えば工場の中の何かのデバイスが、データを Azure の上上げてくるって言った時には、工場のデバイスがインターネットに直接つながってる場合もあるかもしれないですし、工場のデバイスはいろんなデータをボンボンボンボン、あの実はローカルのなんか約束ごとで、もうちょっと大きいシステムにその工場の一個一個のデバイスは送ってきますと。だそのデバイスから送ってきたデータをある程度まとめて、でインターネットの上にこうクラウドに投げてくれるゲートウェイみたいのがこの中にはいるのかもしれないです。でそのゲートウェイ自体もものすごくたくさんあるのかもしれないと、まあ、そんなのを受けていくのが、この入り口として役に立ってもらえるのがこのイベントハブですね。でイベントハブで例えば受けたデータはイベントハブの中にも、まあ、ここバッファ付きって書いてありますけど、ある程度のデータをこのその短い間ですけども1週間とかですね、そのより以下、まあ、ずっとそこに置いとくつもりはないんだけども、しばらくそこに置いとけるという仕組みがありまして、でそれをここに貯めといたら、それを後ろでですねどんどんどんどん取ってきて処理していく必要が人が必要になります。でそれの一つが、まあ、ホットパスで先に見ていくと、例えばイベントハブからストリームアナリティクスというのは、まあ、あのちょっと別の言葉で言うとコンプレックスイベントハンドリングというのがちょっと昔から言われてますけども、どんどん流れているデータをですね、その流れているデータの中だけで見ていくというような仕組みのものですね、まあ、それが、弊社のサービスで言うとストリームアナリティクスというものになりますけども、まあ、それがどんどんこのイベントハブからデータを食べながら、じゃあこの1時間あたりに何があったのか、この5分あたりに何があったのか、どういうイベントが何回発生しているのかいうのを例えば集計していったりとかですね、まあ、そういったことを例えばここでやっていく、あるいはイベントがどんどんどんどん起きてくる、そのイベントに対してなんかこのイベントがあった時にはどうしないといけない、あとはこういうものがあったらこういうことが次に起きるだろういうのをですね、どんどんどんどん入れていって、でそこを予測していくとかいう話でしたら、例えばそこにはマシンラーニングの API とかが使っていただけるかなというのを入れているのが、まあ、ここのところですね。それからストリームアナリティクスが例えば10分あたりにこういうことが何回起きましたよと、例えば温度センサー、温度がですねずっとこう20度って来てて、でずっと20度来てんだけども、20度からこうなんか30度に1回なって、でまた20度になりましたと、で今度35度になってます。だ要するに規定値以上に上がったのが、例えば、10分あたりに何回あったらその部屋がちょっとなんかおかしいから実はなんか動かさないといけないみたいな、例えばそういうことがあったとすると、まあ、そういう情報をですね、どんどん流れていくデータを、例えば時間単位こういうふうにありましたよっていうのを、今度このホットストアっていうところですね、データをそれをこう時系列のデータに例えば直してあげて人に見せてあげると、まあ、そういったところに例えばいろんな、まあ、例えばここだと SQL データベースとかも使えるでしょうし、まあ、H ベースとかそういうので見てもらうっていうのもあるでしょうし、というようなことが、まあ、このここに書いてあるホットストアの方に使えるものですね。ホットストアというかホットパスの方に使えるんですね。で今度コールドパスの方はそうやってどんどんどんどん入っていったデータが何でもかんでも置いとける でかいコールドストレージというのが、まあ、何ですかっていうと、これがあの Azure Data Lake と言われる、まあ、まだ発表されたところで、まあ、ほとんど中身の方はあのご説明できてない、まあ、ブログとか見てもらってもあんまりまだわからないかもしれないですけども、まあ、この Azure Data Lake っていうのは実はあの新しいものでは実はなくて、 Azure の上では新しいんですけれども、あの我々の会社でちょっとネットでいろいろ見ていただくと、あのいくつか出てきたりはするんですけども、うちの会社がですね、あの Bing とか、まあ、Bing が一番大きいユーザーなんですけども、例えば Office 365とか、まあ、そういう弊社社内のシステムのデータをいろいろ貯めていってる場所が、これはうちの社内の、まあ、オンプレミスのって言っていいのかどうか分かんないですけども、Azure の上じゃないシステムで、そういうですね、このデータレイク、Azure データレイクじゃないですよ、あのもうちょっと一般用語のデータレイクというところのに当たるシステムがうちの社内にはあります。 Cosmos というシステムなんですけども、だ Cosmos というシステムは、まあ、要するにその Bing とか Office 365とか Xbox とかですね、そういうオンラインサービスから出てくるいろんなデータをですね、どんどんどんどん貯めていってます。だいたいその全体コスモスのうちの半分ぐらいビングが使ってるらしくて、で、まあ、残り半分ぐらいオフィス365を今使ってて、でオフィス365はもう毎日毎日ものすごい桁の、データをですねそこに入れてってるみたいです、まあ、例えばお客さんがどういうふうに、何をやったらどういうふうにこうクリックしたとかですね、あのなんかあのまあ、これどこまで言っていいのかどうのかよく分かんないですけども、あの O365 とかはオンラインのサービスですから、だからそうするといろいろどんどんどんどんバージョンアップしていくにあたって、お客さんがどっちが使いやすいかっていうのは細かい話レベルでは AB テストみたいなことをですね実はやってるみたいです。でそういったのをこうこっちのお客さんはこういうのを出して、こっちのお客さんはこういうのを出して、でその結果実際にお客さんのオペレーションがどうなったのかとかいうデータがですね全部取れるようになってます。でそれを取って、でどんどんどんどんそのデータ自身をこう改善して、改善に使っていってるんですね。そのデータ置いてるのがそのさっき言ったコスモスっていうところで、まあ、大体、今社内で、もう今どんどんどんどん増えていってるんで数字を言うとそれは大体正しくないみたいなことになるんですけども、数エクサバイトうちの社内でですね溜まってると言われてます。でそのコスモスっていうのの基盤をですね Azure の上に今度持ってきて、で皆さんにもちゃんと使っていただこうと、まあ、例えばエクサバイト級のですねこのデータレイクのようなものをですね個々のお客さんとかのそのインフラとして抱えていただくのは、一部の会社さんは多分そういうところに特化している会社さんは多分やるんでしょうけども、それが専門としてない会社さんがそれやろうとするとちょっと投資が大きくなりすぎるはずだと、だそれをうまくうちの中に、使っていただくことで活用いただけないかなという感じで出てきたのがこの Azure データレイクですね。なので例えば今データウェアハウス的なところで、まあ分かんないですけどテラバイト級のデータウェアハウス作るのは今の技術でそんなにもう無茶なことじゃなくなってます。ペタバイトも見たことあるかもしれないです。でもその上の桁を持っていくとすごい大変です。そういった時に、ぜひですねこの辺あのうちのサービスなんかを活用していただければいいんじゃないかなというふうには思いますね。でこの Azure データレイクは実はあのインターフェースとしては例えば HDFS のように外からは使えるようになってまして、そうすると、まあ、ここで言ってる HD インサイトとかですね Hadoop ですねを使っていろんな分析をその上のそのデータを使ってですねやっていただくとかいうことも可能になってます。で、まあ、実は今日ここで言えないのが残念ですけど、まあ、この辺はですねまだ交互期待というところですね。 あと実際にそのデータをここから抜いてきて、いろいろこうあっちにデータを動かしたりとかしてこう加工していくっていう ETL 的なところですね。クラウドの ETL 的なところは Azure Data Factory が使っていただけるでしょうし、で、データ利用者が直接見れるような形でデータを置いとくのは、まあもちろんあの SQL Database もとか SQL Server 自身もですね、例えば SQL Server を、Azure の上で使っていただくっていうのも可能ですし、それからあとまあもう一つ、最近発表されているのが SQL Data Warehouse ですね。 SQL Data Warehouse はオンプレミスで、PDW という製品があったのをご存知でしょうか。アプライアンスですね、 MPP のアプライアンスっていうのがすごく流行った時期がありましたけれども、まあ、弊社も MPP のアプライアンスを出してまして、ハードウェアベンダーさんと一緒にですね出してまして、でそれが、PDW、それが名前変わって今は APS という製品になってるんですけども、まあ、それはだいたいこうドーンとラック1本データウェアハウス用に最低限のところでラック1本ぐらいからボーンと買ってもらうようなイメージの、やつで、まあマルチプロセッサーだけじゃなくてマルチの、ノードでですね、並行処理をすることで、まあすごい大量のデータを、処理できるといったものなんですけども、その PDW、APS の技術を用いて Azure 上にデータウェアハウスをインプリメントしたのがこちらの SQL データウェアハウスになります。なので、まあここは雰囲気で書いてますけど、別にカラって言ってもペタバイトを超えられないってことはないと思いますけれども、まあ雰囲気ですね。ペタバイトクラスのデータを Azure の上で使っていただこうと思ったら、SQL データウェアハウスがおすすめできるもので、で例えばそれより大きな、まあ、エクサバイト、まあ、エクサバイトは一口に言うけどそんなに急にはエクサバイトいかないと思うんですけども、まあ、エクサバイト急に増えるようなデータを Azure の上に置いていただくんでしたら、データレイクと、まあ、こんな感じでこのコールドパスの方のですね、ものが弊社のサービスにマップできるんじゃないかなというふうに思ってます。で実はですね、さっきこの絵の冒頭で申し上げましたように、この緑の箱に入っているのは今日のお話のデータアーキテクチャという意味では、まあなんかこれ弊社の製品ばっかり今ここ書いてますのでちょっと宣伝みたいになりましたけれども、別にそういうつもりはなくてですね、こういう大きな絵の中でこの箱の中にはその場その会社さんごとにですね必要なものをですねきちっと当てはめていただいて考えていただくという全体像としてちょっとこの絵を使っていただければいいかなというふうには思ってます。だから同じようにこの結局バッファ付きの入力は多分どこでも必要になってくるんでしょうと。ただそれが目的が IoT のものなのか IoT じゃなくて、例えば入り口はまあ普通の例えばサーバーとかなのかもしれないですし、で何なのかによってもここの役割変わってくるでしょうし、だそうすると使うものも変わってくるでしょうし、だそういうふうなこの柔軟なところをですねこう考えていただいて、でそこでいろんなその時に応じたその用途に応じた全体像を組み上げていただければいいんじゃないかなというふうには思ってます。でまあすごい字がちっちゃくて申し訳ないんですけれども、今ですねこのバッファー付き入力とかリアルタイム処理とか、実際にそのデータを加工していくところであるとか、ホットパスのストレージ、コールドパスのストレージ、バッチプロセスから加工ですね、それから実際にデータを見るところというのの役割がいろいろ出てきたと思うんですけれども、でこのサービスオファリングって書いてあるこっちの列はまあ、主にAzure 上の製品が入ってて、ここについては製品というかサービスが入ってて、ここについては、まあ、今さっきの絵の中でご説明していったところですけども、それに対応する、まあ、要するに 入れ替わって使えるようなものっていうのは実は世の中にいっぱいいろんなものがありまして、ここの組み合わせをこういろいろ考えていくっていうところが多分今日ここに来ていただいている皆さんの役割なんじゃないかなというふうに思ってます。多分見たことあるものもいっぱい並んでるんじゃないかと思いますけど、例えばバッファーインジェクションのイベントハブとかですね、そういうところに近いところでしたらカフカとかですね、まあ、あとは、まあ、ひょっとしたら、フルエントドゥイとかも、まあ、ひょっとしたらどっかこの辺に入るのかもしれないですけどとかですね、がリアルタイムプロセッシング、さっき Azure ではストリームアナリティクスっていう話しましたけども、これはストームとかですね、HD インサイトの方でも使っていただけますし、例えばイヤースの上でオープンソースのストームをそのまま、使っていただくっていうのもあるかもしれないし、まあ、スパークなんかもそうですね。から、エンリッチメントっていうところ、これはまあ要するにデータ、今入ってきたデータに対してそのデータが何を意味してるのかっていうのを付け加えていくっていうようなイメージですけれども、マシンラーニングなんかが例えば、ここで使われるもんですけども、 Azure ML もそうでしょうと。ただ、ここは実はですね、まあ、アンリミットって書いて、リミットレスって書いてあって、まあ、これちょっとどっかから持ってきた仕様なんでこのあれですけども、実はいろんなものがこうやって使えると思いますと。Azure の上でも例えばマーケットプレスから何か持ってきて使っていただくのもそうでしょうし、から、なんかオープンソースのものを使っていただくのもある。あと Azure ML 上だけでもですね、 R とか Python とかの中で何かをインプリメントしていくと、まあ、そういったところもあるかもしれないですし、まあ、ここはもう何でもありの世界ですね。それからホットパスストレージの方は、まあ、どっちかというとその場でこうどんどん流れていって変わっていってる状態を時間ごとに区切ってこうパッと見ていくっていう意味では、あんまり大きくないストレージだけれども、コンサンプションする人が、利用者がですね、こうクエリのこうレスポンスがすごいいいみたいな、そういうものが多分このホットパスストレージに必要なんですけども、例えば、HBase を使っていただいたり SQL Database 使っていただいたり、それから HBase 自体は、別に HD Insight のものを使わなくてもいいでしょうし、から例えば Elastic Search とかそういった系のものを使うっていうのもあるかもしれないですし、ここも様々になってきますね。でコールドパスストレージの方も多分いろんなものを使えると思います。Azure のデータレイクがブロブのストレージそのまま使っていただくっていうのもありかもしれないです。ブロブのストレージも制限がどんどんどんどん今大きくなってきたのの流れをご存知いただいている方もいらっしゃるかもしれないですけども、今ブロブストレージ、ストレージアカウント1個でですね、500テラバイトですね入ります。500テラバイトって一口に言うと、まあそんなエクサバイトとかそういうのに比べるとだいぶちっちゃいですけども、まあでもそこそこの結構な大きさです。でストレージアカウントは、1個のサブスクリプションで、とりあえずのところでは100個使えると。だそうすると、まあ 100×500 テラバイトだからストレージだけ使っててもだいぶ大きいものは置いとけますね。だからまああと、EARS の上に SQL サーバーを置いていただくとか、イヤースの上に、まあ、某社データベースを置いていただくとか、そういうのもあるでしょうし、まあまあここのところも、いろんなものが選べるかと思います。ただ一つ言えるのは、クラウドボーンのデータはクラウドの上を置いとくのがやっぱり馴染みますよねっていう意味で、ここではクラウドの話だけしてる。それからそのデータ自身ですね、やっぱり一個溜め始めるとなかなか動かせないっていうのはあるんで、まあ、そういう意味ではどこにどういうものを置いていくのかは考えて貯め始めないといけないし、まあなかなかいろんなことを考えないといけないのは結構ここの部分かなというふうにも思います。まああとバッチプロセスのところも、コンサンプションのところも、例えば Power BI 使っていただくとか Excel とかですね、あと Tableau とか流行ってて、とかですね、まあそういうのもいろいろ使えるものがあるので、全部ここはピースはですね、こうはめ込むものはもういろいろ揃ってますというのが言えるんじゃないかなと。でまあ今日の話で持って帰っていただきたいのは、データレイクっていう Azure データレイクのことを覚えてほしいわけじゃないです。覚えてほしいけど、データレイクっていう概念の方を覚えて 書いていただけると、誰かにデータレイクってあるんだよ、言ってもらえるんじゃないかなと。で、データレイク何でも保存できますから、今まで保存してないデータどんなもんですかとか、でこうどう活用したらどうつながりますかっていうのですね。まずはサイズ大きくなくてもちょっと分析して考えてみてほしいなというふうに思います。僕の話はここまでなんですけれども、ぜひですね、ちょっとアンケートに今日の聞いていただいたところでご協力いただけるとありがたいなというふうに思います。で、ちょっと時間を過ぎてますけれども、Ask the Speaker のところにしばらく僕いる予定ですので、寄っていただければもうちょっと別の話もできるかもしれません。それでは今日はどうも、データレイクだけとりあえず覚えて帰っていただければと思います。どうもありがとうございました。